できる、やります、こうすれば、そうやってする、かえってそうして実が結ばないことがあるっていうんです。でもできないからいけないんじゃないんだよ。人にはできない、しかし神では何でもでき、おできになる。そこを共有していき、その方がどんなことでもなしてくださる、そのイエスでもないが身を結ぶ時に30倍、60倍、100倍、そのようにして教会は増え広がっていったのではないか。本当に改めて実感として思わされたことがあります。まだ救われていない家族のために、私もそれこそもういろんな種をまいて、いや道に種をまいて実を結ばないんだけど、とにかく巻き続けてたらいつか耕されてと思っていたんですが、まあ、なかなか実らない。まあ、父はそれなりの土壌はあったんです。小さい頃は 教会行ってたっていうんです。まあ、ただ行ってたって言っても、行ってよくチョコレートもらってたっていうから、まあ、いわゆるギブミチョコレートのことかなと思いながら、それでも田舎に帰って、ここに教会があったんだよと。それは小松島栄光教会が歩いて行ける距離にあったんですね。今は移転して違うところに移ってるんですけど、まだ私が大学生とか20代の頃は本当に歩いて行けるところにあった、うん、そして不思議なことに、父の勤めた会社っていうのは会長とか社長は聖公会の会員で、ただ子供ながらに覚えてるのは、だから毎年クリスマスケーキを持って帰ってきてたっていう、まあ、それぐらいでした。父は本当頭のいいというか、本当頭のよく働く人で、ただそれゆえに、父曰くもよくドジをすると。いや、どういうことかというと、本当にもう道、この行き方っていうのはタタタタタって行けるんですね。もう私も後ろ、よく自転車で、昔車なかったんで自転車でずっと後ろついていくだけなんで、よくこんな住宅街縫っていけるな。でしかも行く途中で、おお、こっちに新しい道があるって、まあ方角的に言えばこの道の方が近道じゃないか、だいたい行き止まりなんですね。まあ、そんなうまい話はない。それが父曰くの、ああまたドジだ、ドジをした。でも道に迷ったという経験を思い出したら一度もないんです。必ずも帰ってこれるんです。大体そんな、こっちじゃないかあっちじゃないかって言って、行き止まりだって言ったらどう戻っていいか分かんなくなることって何回かあるはずなんですが、必ず戻ってこれるんですね。戻ってこれるからこそ、こっちの道新しいから行ってみようとか、このまま行ったらどこ行くのか、一度は近くの結構立派な一級河川の川、これは上流まで行ったらどこまで行けるのかって、最後は自転車担いで岩を登ってっていう。でも帰ってこれるんですね、ちゃんと。もうここまででやめとこうっていうところまで行って、なんか1時間ぐらい自転車でずっといて帰ってくるっていうのは、本当そういう探検も何度もして、ちゃんと地図も持たずに行って帰ってくる。そういう父なので、天国の生き方聞いてはくれるけど、やっぱり自分で、いやこの道がって言っちゃう。どう伝えたらいいんだろうってずっとそのことばっかり考えてたんですけど、いやもうこれは神様がなしてくださる、信じきったわけではないです。どうしようもないので、もうそう祈るしかなかっただけです。もうそれしかないです。ごめんなさい、もうごめんなさいです、お任せしますではなくて、僕にはもうできません。本当に急なことで、もう皆様のお祈り、特に父が最後の最後で洗礼を受けたということ、まあ息子にとっては最後の最後になってしまったっていう申し訳なさあるんです。ちゃんと 面と向かって、あ、まあ、教会ではなくてもせめて自宅でっていろいろ思ったんですが、皆さんが本当に喜んでくださった、あの電話したのは私ではないんで全部妻から聞いているんですが、皆様が喜んでくださった、あの丸丸姉妹が泣いて喜んでくださった、どれだけの慰めになったかと思います。 あっという間のことで、今も本当に実感がないです。見される前の土曜日に急に妹から連絡があって、一応大したことではない、今すぐどうこうではないんだけどって、父がもう食べれなくなってしまってと、抗がん剤の影響でと、まあ、それで点滴を受けに行ってというような、まあ、そして実は、まあ、ずっとがんを治療してて、腎臓がんから腎臓がん、そしてその後膀胱がんを併発し、まあ、それがいくつかに転移して、まあ、最近は年に1回か2回ちょっと入院してくる、すぐ退院するから心配するな、まあ、メールで来るんですね、これが。だからね、2回か2回来る、まあ、確かに1週間前後の入院で、今回内視鏡だからとか、まあ、そんな感じのが来てたんですが、ところが8月に、これは後で聞いたんです、なんで父さん直江に連絡しないのって言っても返事がなかったと。8月に、まあ、がんの治療をした、でその後他にがんがないかって調べたら、まあ、その調べる前にもいろいろあったそうです。これおかしい、すぐ病院行きなさいって言って CT 取ったら肝臓に転移してた。でその抗がん剤が、まあ、きつくてかなり辛い思いをしてたんですが、その土曜日の点滴受けに行くっていうのも、もう食べれないで、もうヘトヘトのそんな状態で病院行かないと、分かった、どうしても用事があるからその用事終わってから行こう、やめてくださいみたいな、それで妹を呼んで説得して病院行って、で点滴受けて帰ってきたっていう、点滴受けたっていう、即電話入れたら父が出るんですよ電話に。声が全く違う、まあ、抗がん剤の影響で喉枯れてる、そういうこともあったらしいんですけど、実はそれが後で思い返せば最後の会話だったんだな。でただ父さんどうって言って、まあ、ぼちぼちだなだけの会話だったので、大体私も聞いてますから、そんな長く電話させたくないから、もう母さんに代わってと言って、詳しく聞くん、もうそれが最後でも、父さん電話出るんだ。まあ、母も点滴受けてくれたからちょっとそれで元気になるかなが、ならなかったんですね。日曜日にやっぱり全然元気にならない、まあいろいろともっと大変な状況に陥って、で今度は妹2人いるんで、1人では拉致が開かないと、もう1人妹呼んだらすぐ救急車行こうと、ところが、まあ、救急車では受け入れてくれないってなってしまう、まあ、いつもの通院している病院は今日は担当ではない。で、まあ、相談しても、う車運転できるんだったら緊急外来で、救急外来で行かれたら、もうその方がやっぱりいいと思いますよって、病歴言ったらもうどこの病院もそれはちょっと見れませんと、言って、まあ、結局即入院となったんですね、日曜日。まあ、それを聞いて私は日曜日は行けないんで明日行くと、ところがその妹からまた連絡があって、兄ちゃん月曜日無理だと、まあ、混んでいいよっていう文面だったんですけど、2人しか面会できないと、それも1日2人じゃなくて登録した2人、私を登録するわけにいかんな、分かったとなったんですが、月曜日に母が行くと、帰るって言って立ち上がって、何区だから何から全部取れるってなってしまったんですね。で母はそれ見て、もうお見舞い行きたくないって言って、それで帰ったと。ところがその夜電話がかかってきて、人工呼吸をどうされますか、心臓マッサージをどうされますかという連絡があったんだっていう。